敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
今月は今までのおさらい的な、はい、今さら聞けないここだけの企業の話をお伝えしております。
はい、前回はちょっといろいろと事業計画書から話を展開してみましたが、
そうですね、やはり価格の話をちょっとぜひ改めてしたいと思います。
はい、やっぱ肝ですよね。
肝ですね。
やっぱり売れないとどうしようもないじゃない
ですか。まあもちろんもちろんそうです
ね。お客さん値段見て決めますからね、まず。
そうですね。だから例えば方法はいろいろあるんですけども、同じものだったら当然安い方を取りますよね。
そうですね、スーパーの安売りなんかそうですよね。はい、もう逆にそれしかないと思ったらどうなんでしょうね。
そうですね、そうしたらやっぱり、まあ、需要と供給っていう話になりますけれども、まあ、そうすれば値段は高く売れるということにはなりますよね。
そうですね、はい、欲しい人がいっぱいいれば高くなるし、そうでなければそれなりになんでしょうけど、そこでやっぱりそのお客さん、まあ売りたい側は例えば100万円で売りたいと思っていても、お客さんから見ていやそれは3万だよって言ったらやっぱりそのぐらいに落ち着いちゃいますよね、きっと。
まあ当然そうなりますね。
難しいですね、自分の意思で決めれないことなので、
うん、まあでもそれは当然そうなんですよね、はい、お客様がいて自分たちがいるわけだから。
まあそうですね、買っていただくわけですから。
そうですよね、
まあ、サービスも同じですよね。
そうですね。
そういえば昔そのちょっとマーケティング的な話もしたと思うんですけど、はい、
そうですね。
なんかあの蕎麦屋でフィナンシェ売った
りとか。懐かしい。懐かしいって言っちゃダメですね。ちょっとちゃんと解説してください。初めて聞く方もいらっしゃいますから。
まあそうですね、私が蕎麦屋の店長をしてたとして、やっぱりそれにそぐわないフィナンシェを売ったらどうかと、売れるのかそれはという話をちょっと突き詰めたことがあったんですけど、
まあ売れないですよね。
まあ、売れないですよね、やっぱり。まあ、そういうことをしてはいけないと。
そうですね、だからまずお客様を見ないといけないっていうのは当然ありますよね。
そうですね、なんか立ち食いそばのおじさんがいっぱい、おっさんがいっぱい来るようなところでフィナンシェ売っても枝豆とかなら売れそうですけど。まあそんな感じですよね。
そうですね、
はい、まあマーケティングの確か肝はまあ誰に何を売るか。
そうですね。
そうですね、意外とその消臭靴下がレディーに売れるとか
ありますね。そういうことね。
そうですよね、自分が例えばおじさん用にと思って作ったとしても、例えば売ってみたらあれなんか女子高生が買ってたとか。
あ、そういうことってよくありますよね。
あ、やっぱりそうなんですね。
なので案外市場に出してみないと本当の価値がわからないっていうケースはあるんじゃないですかね。
あー、そうなると前回出てきた事業計画書もちょっとよっこらしょって持ってきてちょっと書き直すと。
そうですね、
はい、まあ、ちょっと計画を変更しようかなっていうところで。でもまあこの売れるじゃないですか。で売れて売り上げが上がって、それに合わせてこう、まあ、仕入れとかの金額も上がって、まあ、お金が足りなくなるなんて話はよくありますけど、そんな中でやっぱりその計画書があることで結局その資金繰り計画ですとか、まあ、ここでこのぐらい必要になるとか、これが今この売り上げのこの伸びだからここでこういうことが起きるだろうとかいうのはその計画を見ればわかりますよね。
そうですね、なので計画っていうのは必ずこう作った、できた、やったって話じゃないんですよね。
はい。なんかやったって思いますけど。
ダメです、それだと。
ダメですか。
だから常に更新しないと、
はい、
あの状況って変わるじゃないですか。
はい、
だからいくらいい計画出したってその通りなんて絶対いかないわけですよ。
ああ、まあそうですよね。なんか今までこう大丈夫だったのがいきなり規制がかかっちゃってできなくなったとか。
ああ、そうですね、法律のルールが変わるっていうのは一番インパクトがありますよね。
あ、やっぱりそうなんですね、はい、怖いですね。
でもそれがなくても、例えばじゃあお店を構えてて繁盛してましたって言って、隣になんかこうドラッグストアとか急にライバルが急に出店してきたって言ったらもうそこで変わっちゃいますよね。
あ、そうですね、
そういうのはよくあると思うんですよ。
あ、まあ、確かに、まあ、誰に売るかも大事ですけど、どこで売るかも大事ですよね。
そうですね、
はい、
ちょっと今店舗の話出ましたから、
はい、
ちょうどそういうね、どこでっていう話になりますけど、店舗形態の場合はどこでっていうのは結構肝になりますからね。
確かに新橋の飲み屋街で可愛いなんか雑貨屋さんやってもそれはなんかどうなんだろうっていう気もしますね。
そうですよね。だからそこでこうちょっとずらした感じで目立つっていうのもあるのかもしれないですけどね、それを意図してるかどうかですよね。
そうですね。なんかプレゼント用にとかいうのだとこうちょっとこう飲み屋のお姉さんになんて持っていく方はいるかもしれないですけど、もうバリバリ OL さん向けにこうドーンって作ったら、あそこにフラッとかドーンって、あ、言っちゃった、すいませんF のつく雑貨店とかがこうドーンとあったりしたらどうなんでしょうね。
どうなんですかね。
どう飲み屋街だから行きづらいですよね。
まあ、そうですよね。
そういう気分じゃないでしょうし、まあ、銀座とかにあったら、まあ、わーって行きますけど、まあ、そういうもんですよねきっと。
そうですね、はい、店構えって結局客層っていうことになりますからね、つながりますからね、
はい、だってやっぱりそこで売ってるものがその客の流れに合ってなかったらやっぱりお客様だって見ていただけないわけで、
はい、
売れないですよね、いいものであっても。
そうですね、
うん、
そして自分がどんなにいいものだって言ってやっぱり100万にしたって、そこにこう通る人たちがそういうのを100万で買うそうなのかっていうのもありますよね。
あ、そうですね、うん、確かに難しいですね、そこら辺の地域格差みたいな。
そうですね、
はい、銀座で売ってればそれが100万かもしれないけど、もしかして地方に持っていったら100万じゃないかもしれないですよね。
あ、おそらくそういうのは多いんじゃないですかね。
あ、逆に地方で売ってる例えば美味しいお野菜も100円かもしれないけど、東京に持ってきたら300円になるかもしれないわけですよね。
まあそうですね。
まあいろいろと。
そうですよね、
はい、
だからやっぱり誰に何をっていうのって結構肝で、
はい、
で最近はよく聞くのは誰がっていうのも重要だよっていうのは聞きますね。
あ、誰が売ってるか。
そうそう、
あ、そうですね。なんかどこの誰かわからない人が売ってるとかいうよりも、例えばなんとかさんが売ってますっていうそのカリスマ的な人が売ってて、例えば化粧水で肌がトゥルットゥルの人が売ってたら、あ、ちょっと欲しいなって思いますもんね。
そうそうそう。
まあそれはちょっと極端な例かもしれないんですけど、
なんでしょうね、やっぱり必要なものって結構もう溢れてるっていう前提なんですよね最近は。
なるほどですね。まあその中でじゃあ必要だけどそのプラスアルファ価値として、じゃあどこがとか誰が売ってるっていうのは大事と。
そうですね、
はい、そうですよね。こうビトンのバッグはビトンで売ってるからいいのであって、なんかその辺の道端のおじさんが売ってたらとっても怪しいですもんね。
そうそうそう、そういうことですよね。
はい、
多分あのマークがついてなければおそらくなんて言うんですかね、こう普通のバッグだったら 2,3 万の話なのが10万、うん、20万になるっていうことってよくあるんじゃないですか。
あ、確かに。まあ、そういった意味で、まあ、それがきっとその、まあ、ブランドであったり信用力であったりっていうことにもつながるということはですよ、
はい、
あのちょっとずれるかもしれないんですけど、その売ってる人がいかに信用できる人かっていうのは大事ってことですよね。
非常に大事ですね。
あ、やっぱり下手にこう姑息なこととかできないですね。
今はできないですよやっぱり、
はいはい、
もうすぐインターネットで書かれちゃいますよね、変なことすると。
掲示板になんかパーって書かれて炎上しちゃったりして怖いですね、
うん、
はい、そうならないように気をつけます。
そうですね、だから、はい、なんかこう一時って結構テクニック的な話も多かったと思うんですけれども、最近はそうじゃないかなって気がしますね。
あ、やっぱりその人の信用力みたいな、その信頼のおける行動みたいな。
そうそうそうそう、はい、なんかちゃんと理念があってそれに全てが沿ってるっていうのかな。
あー、モラルとしてちゃんと守られてるかとか、
はい、
コンプライアンスとかですか。
あ、まあまあそういうのもありますよね。
もうちょっと行き過ぎですけど。
でもなんかただこのものがいいからどうぞだけだとちょっと足りなくて、
はい、
このもののなんだろう、作られた時の思いとかありません？そういうの。
ありますね。なんかなんとかさんが丹精込めて作ってますっていうとそれだけでちょっと欲しくなるみたいな。
そうそうそうそう。やっぱりそういう要素もだんだん必要になってきてるっていうのかな。
まあ、ストーリー的なものとか、はい、背景的なものとかも重要と。
そうですね。
あ、見せ方といろいろありますね。
だからそういう意味では、はい、案外起業って今ねやりやすいのかもしれないですね、今ふと思ったんですけど、
うん、あ、まあ、情報も伝わりやすいですしね、昔以上にインターネットがあるので。
そうですね、
はい、
まあ、最初の開業資金もだいぶ抑えてもできるっていう環境はだいぶ整ってるような気がしますよね。
なるほど、インフラ的にも。
そうですね、
はい、だからといって、まあ、企業とこう僕は100億の会社を作るんですとかいうのもちょっとどうなんでしょうか。
いや、まあ、まあまあまあ、はい、まあ、頑張れと。まあ、だから難しくなってる部分もありますよ、もちろん。
まあ複雑な社会になってしまっているので、シンプルに物事を運ぶってことは、まあ、あまりないのかなっていう気もしますね。
そうですね、だから起業しやすくなったかもしれないけれども、はい、じゃあ成功できるのか、まあ、成功って定義はいろいろあると思いますけれども、その仕事でね、こう例えばこう最初にこうこれを広めたいっていうその思いの通りにいくかって言ったらまた違うっていう。
そうですね、あらぬ方向に行っちゃうかもしれませんしね、物事によって。
そうですね、だからやっぱりシビアな話をすると売り上げが立たないままやっぱり畳む会社ってありますからね。
そうなんですね。そうですね、よくなんか10社あって3年後1社も残らないっていうのはよく聞くんですけど、やっぱそういう世の中なんですね。
そうですね、安易にやってしまうとやっぱりそこがずれてしまうと結局売り上げにつながらない。
希望的観測はいけませんよと。
で、売り上げにつながらないともう本当にお話にならないといいますか、はい、やっぱりそれがないと始まらないんですよね。
そうですね、
ビジネスって
何も払えませんもんね、次の月。
そうなんですよね、
はい、家賃も仕入れも電話代も払えなくなったら商売できないですもんね。
そうですね、
はい、
だからやっぱりいつも言ってるんですけど、儲けることって大事なんですよ。
じゃあなんかいきなりこう非営利団体的なことを発想してはいけませんよと、起業するときには。
いや、いけないってわけじゃないんですけど、いけないわけじゃないんだけれども、まあ、それこそ社会貢献したい人こそ儲けないと続けられない。
確かに、でもそうですよね、
はい、
大きな会社って寄付活動とかもいっぱいしてますし、慈善事業もしてますから、そういうことがやりたければまず自分がお金を稼いで、お金を持った上で慈善事業をすると。そこをする前から慈善事業に行ってしまうから儲けも出ないし、自分も苦しいし、うまくいかなくなっちゃうっていうことなんですよね。
そうです、そうです、両方大事なんですよね、
はい、バランスですか、ね、
バランスです、
はい、よく敦子先生がおっしゃっている。
いや、本当バランスですよ。どれが大事とかどれが一番大事とかないですからね、全部大事ですから。
やっぱりそこはちょっと肝に銘じて起業をするといいと、
はい、そうですね、
はい、ということで、なんかそろそろまたお時間になってしまったんですけれども、またこの続きのまとめな感じを次週以降もということで。
はい、
わかりました。じゃあ今週もありがとうございました。
ありがとうございました。